ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せる。ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由は、1万人の女性をコーチしてきたメンタル美容研究所代表、本田優子が、幅広い知識と自らの経験をもとに、より美しく豊かになる方法を独自の視点からお伝えしていきます。女性の本来持っている美しさを引き出すヒントや、2005年から実業家として培ってきたノウハウ、精神的、経済的な自立、自由奔放に輝きながら自分の人生を楽しむ意識やメンタル作りについてお話をしつつ、またリスナーの皆様の様々な悩みを解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、本田優子です。本日もポッドキャスト、1万人の女性をコーチしてきた私本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せるの番組をスタートします。本日もこの番組はアシスタントのナッチと一緒に進めてまいります。ではナッチ、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はどのようなお便りが届いてますか？
はい、リンリンさん、いつもポッドキャストやブログを楽しみに聞いたり拝読させていただいています。ありがとうございます。私は37歳でバツなしの独身です。今はフリーですが、毎日の生活を謳歌する一方で謎の葛藤があり、なかなか消えてくれません。リンリンさんの話しておられた客観的に観察することは続けているのですが、どうしても2点だけと、他のことは見事に悩みが解消され良い流れを感じています。リンリンさん流のご意見やアドバイスを頂戴できないでしょうか。1点目は結婚についてです。私の周りの仲良い友人も同世代で同じくシングルライフを謳歌しながら同じ葛藤を抱えているのですが、どうしても両親に未婚であることを申し訳なく思ってしまう自分がいます。私が幸せならそれでいいじゃないと思って毎日の生活を謳歌する一方で、ああこの年でまだ結婚せずごめんなさいという思いです。周りの友人も親を大事にしている人ほど同じ葛藤を抱えています。2点目は子供についてです。私は今フリーですし、子供については今は欲しいとも思っておらず、と当然ですね、かっこ笑い、そこに葛藤はありません。ですが私の親友は6年前に結婚し、未だに子供が授かってないのと、私の尊敬する女性は11歳年上の48歳で、×1 で、今は恋人と幸せそうに暮らしながら、ご自身でもビジネスをしておられ、人に喜びを分かち合うことをされています。二人とも愛の人で子供を望んでいる、望んでいたのに授からない人や、授からなかった人はどういう意味があるのでしょうか。よく子供は親を選んでくると言いますが、ろくに子育てもしない、虐待するような子供を愛さない人に何人も子供がいたりするのが謎です。こちらは葛藤ではありませんが、一つの指針としてリンリンさんのご意見をお伺いしたいです。それには、まあ、カルマとかの話も聞きます。どうぞよろしくお願いします。という内容です。
はい。ありがとうございます。結構長い。なるほど。37歳の方。ありがとうございます。客観的に観察を続けておられるということで、なんかその2点のこと以外は悩みが解消する良い流れっていうことで、いいですね。なるほど。結婚についてと子供についてって感じですね。そっか。じゃあ1点目の結婚についてから。この年でまだ結婚せずごめんなさいという思い。笑ってますね、だって。
大変なの。
大変だね。なるほどね。じゃあ、逆に、まずちょっと一番のその結婚についてからなんですけど、逆に質問をしたいと思うんですけど、まあ30代後半ですよね。この方37歳というふうに書いてますけども、じゃあ、 30代後半で結婚しないことはそのご両親の期待を裏切っていることになるんでしょうか。どうなんですか ね。まあね、これはいっていう人もいいえっていう人もまあいろいろいると思うんですよ。まあその価値観は人それぞれだから、ね、どっちでもいいんですよ、答えはね。どっちでもいいんですけど、まあ、どっちなのかなと思ったのと、大切なのは、自分で申し訳ないって思ってないことに関して、申し訳ないとか、ごめんなさいっていう感情を抱かないことですね。これって自分を否定することになりますよね。なんていうのかな、親って、なんかね、いつまで経っても子供を心配するものなんですよ、やっぱり。なんかこう、小さい時だけかと思ったら、そうじゃないし、成人してもそうだし、大人になっても未だに心配してくるのがやっぱ親なんですよね。なんだ、もう中年になっても、晩年になっても、もう生きてる限り親って多分心配し続けると思うんですよ。それってなんでだろうって考えた時に、結局はその幸せになってほしいからなんですよね。もう本当これが全てだと思っていて、だからその、まあ、ある意味愛の現れ、まあ、ある意味、まあ、期待はね、私はいらないとは思うんですけど、個人的にね。でもなんか、期待とか、その、心配っていらないと思うけど、やっぱしちゃうのが嫌だと思うんですよね。それってやっぱりなんかこう、愛の表れだと思うんですね。だから、この方、名前は書いてないですけど、あなたに幸せになってほしいんですよ。ご両親はね。で、そういう時に、例えば、なんだろうな。例えばじゃあ、受験に失敗して親が期待していた学校に入れなかったとかね。例えば就職にしても親がなんかこう期待していた会社になんか入れなかったとかでもいいし、例えば親の望んでいたものとかけ離れた、こう人生をね、子供が生きてるとか、まあまさに私そうですけど、全然親のこと聞かなかったんですけど、あといわゆるその婚期と言われている、一般的に婚期と言われている時期に結婚しないで親の期待を裏切ってしまったとかね、あとよくあるのが元気なうちに孫を抱かせてあげられなかったとかね、なんか親が元気なうちに旅行に連れてきたかったとかね、なんかでも自分の生活に必死 で実現できなかったとか、まあ、いろんなことをね、考え始めるとね、ああ、申し訳ないみたいな。なんかもうお父さん、お母さんごめんなさいみたいなね。そういうことを考え出したらいくらでも出てくるんですよ。もうどんどんどんどんね、そういうのが出てくる、ものなんですよね。どうですかね。その、親が、期待してある、いるってあろうことに答えられない自分を食いながら生きる人生。
うん、辛いですね。
でもそういうことを考えるとそうなりますよね。親があそこの学校に行けって言ったのに自分は行けなかったとか落ちちゃったとかね。なんか、婚期を逃して親にどうのとか、孫をどうのとかって考え始めたらずーっと親の期待に応えられない自分を食いながら生き続ける人生になりますよね。これってあなたらしい人生なんですかね。なんか、そういうことを考えて、そういうね、ことをずっと考えたら、まあ、いろいろ出てきますよね。申し訳ないとかね。それが幸せ喜びに満ち溢れた日々ですかっていう話ですよね。って考えたら、そういうことを考え始めると当たり前だけど、そういう感情が出てきますよね。で、さっきもなんか申し上げましたけど、そのご両親は、何かっていうと、一番大事なのはあなたに幸せになってほしいんですよね。それがとにかく親の望んでることですよね。だから、そういう世間一般からかけ離れていても、もうあなたが幸せだと感じる人生を生きることですよね。だから書いてますよね。あなたが私が幸せならそれでいいじゃないと思って、毎日の生活を謳歌する一方で、このでがいらないですね。謳歌すればいいんですよ。
ああ、なるほど。
そうそうそう。ああ、この年でとかね、結婚せずごめんなさいとかっていうことを考え始めると、そういうのがいろいろ出てくるじゃないですか。でも別に結婚したいと思ってないって書かれてますよね。今別にね、謳歌してるんだったら、それでいいと思うんですよ。で、もしも、まあ、ここには書いてないですけど、そのあなたのご両親が、いわゆる世間一般でいうね、適齢期に結婚しなかったあなたを否定するようなことがあるとしたならば、そこに、ごめんなさいって謝るんではなくて、また無気になって、反抗するんではなくて、まあ反抗期がひどかった私には言う、ちょっとあんまりあれですけど、まあ私は若い時ですからね、自分の選んだ生き方なんだ、 自分がこういう風に生きたいんだって伝えることですよね、
うんうん、
であとはもう自分が幸せである姿を見せること、
うんうん、
その親に対して申し訳ない申し訳ないっていうね悲観的な渦に巻き込まれる前にビシッと自分の筋を立てる、
うん、
自分の芯の部分をしっかり持って自分の幸せは自分で決める生き方、
うん、
っていうのをまあもうされてますけど、だからそのある意味思考ですよね。思考が感情を、
うん、
思考と感情ってセットですから、そういうことを考えたら感情もそういうの湧きますよね、どんどんどんどん、うん、ああ孫を見せられなかった、ああもう世間的にはどうのな、うん、親はああだったとかっていうのを考えたら感情は出てきますよね。でもそれってそれに渦にまみれて、それが喜びの人生なのか食いながら生きる人生になりますよね。だとすごいもったいないなと思うんですよ。なのでまあその結局親っていうのは子供が幸せだったらいいんですよ、
うん、
ただ幸せでいてほしいだけなんですよ、
うん、
だからもうそのまま謳歌されていいと思うんですね、
うん、
なのでそうですね、うん、1点目の結婚についてはそうですかね。もう結婚そうですね、まあでも本人がね別にしたくないんだったらいいんじゃないでしょうかね、
うんうん、
悩むとこないですもんね、したくなったらすればいいし、
うん、
ね。で2点目です、子供さんについて、子供さんじゃないか、子供についてですよね、
うん、
これは葛藤ではありませんって書いてて、まあだから、いわゆる、子供が授からない人、
うん、
授からなかった人かな、正確に言うと。まだお友達の場合37歳ってことで、全然まだ、ね、産めますし、ただその48歳でしたっけ ?48 歳の方は、
うん、
まあ望んでたのか、のようなことを書かれてますけど、まあそういう方いますよね。子供が授から、望んでて授からなかった人。
うん、
で、またなんかよくほら、子供は親を選ぶとかって言われてますよね。
うん、
まあ確かに子供はなんか選ぶのかなっていう感覚は私もあるんですけど、私も子供産んでませんからね。結婚もしませんし、ただね、そのカルマとかないですからね。
うん、
なんか、そのよく言う、なんか変なこと言う人いるじゃないですか。前世で悪いことしたから今世で子供に恵まれないのよ、みたいな。ふざけてんじゃないよ、みたいな。そんなの関係ないよ、みたいな。なんか、その、子供が授からなかった人っていうのは選ばれなかったわけじゃなくて、そういう人ってなんか、ある意味その、マザーテレサとかもそうですよね。子供さん、持たなかったですけど、ある意味なんかね、神の使いとして別の役割を果たしに来てる人が多い。その子育てに使うエネルギーをより多くの人に注いで、なんかこう地球に光を照らす使命があったりする人が多いですよね。なんかその48歳の女性の人は人に喜びを分かち合うことされていたりって書いてるのもそうかもしれないなと思ったんですよ。これ私の解釈ですよ。なんか私の解釈ですけど、まあ、いろんな人を見ていて思うのが、かといってその世のお母さんがそうではないわけではないですよ、
うん、
世のお母さんだってもう地球に大貢献してますよね。もう命がけで命を生み出してその命をつなぐことをされてるから、まあ、みんな結局光を照らす存在だと私は思うんですけど、その形が違うだけ、
うん、
だから例えばそのなんだろうな、そのマザーテレサもそうですけど、子供持たなかったけどなんかその別の使命とか、まあ、もしくは、自分である程度決めてきてたりとか、だからそのカルマとかじゃないですよね。その役割を幸せを感じながら全うされたんじゃないかなって思うんですよね。で、なんかそれがマザーテレサみたいに大勢の人に、そういう人もいれば、なんだろうな、特定の縁の深い人だけにこう、注ぐ人もいれば、まあ、ペット、動物に注ぐ役割の人もいれば、もうそれぞれだと思うんですよね。だから、なんだろうな、だから授からなかったから前世で悪いことしたとか、
うん、
カルマとか、いやそのふざけた話はないですからね、本当に、
うん、
でその選ばれなかったとかっていうわけじゃなくて、うん、もうある意味神の使いだ人とか、それはお母さんもそうですけど、
うん、
だと私は思うんですね。であとはそのまあなんだろうな、まあその欲しくて恵まれなかった人もいるでしょうけど、
うん、
子供が欲しい人と欲しくない人もいるわけで、
うん、
なんだろうな。子供って大前提として私物じゃないですかね。
うん、
個人の所有物じゃないじゃないですか。
うん、
なんか私はそれこそその 神の子じゃないけど、みんなそうじゃない。私たちもそうだけど、全員そうじゃないですか。だからなんかこう、どうしても欲しい時って、養子でもいいし、うん、なんかその、いろいろなんていうの、
うん、
その別にそうか、自分の、その、自分のお腹痛めて産んだ子じゃないと子供じゃないっていう概念がそもそも、みんな、自分の子みたいな感じでいいと思うんですよね。うんうん、ってなった時に、例えばその、48歳とか、その、ちょっと出産には厳しい年齢になった時に、うんうん、なんていうの、縁があれば別に養子にもらえばいいわけだし、うん、それをいちいちなんかこうカルマだとか、うん、なんだとかっていうのは私はちょっともう全然よくわからなくて、うん、あとはその先ほど言いましたように子供が欲しくない人もいるわけで、去年ですかね、なんか話題になったあの山口智子さんがなんか女性誌でね、ロングインタビューされてたけど、うん、なんか山口智子さんはもうずっと親というものになりたくなかったと、産まない選択をしたっていうふうに書いていて、あのまあ話題になりましたよね。今53歳ですかね。それでその子供を持たない選択を自分でして、そのもちろんそのなんだろうな、旦那さんである唐沢俊明さんとすごく今もラブラブで、ってことはその山口智子さんはその特定の縁の深い人に愛を捧ぐという使命を持って生まれてきたと思うし、毎日ね、手をつないで寝ているとか、あと、なんか書かれてたのが、その綺麗な秘訣を愛されていることだとかね、あとその、唐沢俊明さんもその宝物は何かって言われた時に、あの妻ですと即答されていたり ね、 別にそこに周りの人がとやかく言うことじゃないと思うんですよね。で別になんていうのかな、ああいうやっぱりその影響力のあるね、綺麗な女優さんが、なんていうの、子供を産まない選択、多分いろんなこと、なんか騒いでましたよね。私はすごいかっこいいなと思ったんですよ。でその山口智子さんが一番言ってたのが、もう一遍も後悔したことない、子供を産まないという、子供欲しくなかったと。ただその専業主婦というか妻になりたかったみたいなことを書かれてたのかな。でもそれって素晴らしいと思うんですよね。でその夫の唐沢俊明さんもそれを理解されてて、二人で愛を深めてて、それが周りの人がなんかごちゃごちゃ言うことじゃないし、なんていうのかな、もうだからその一件目のその結婚についてもそうだけど、一番私が今回のでお伝えしたいなと思ったのも、人に何言われようと、もう自分の幸せは自分で決める、自分が幸せであればそれでいい、もうなんかさ、結婚にしたってもなんか人それぞれの形があるし、なんだろうな、その子供だって授からない人、授かる人いて、でもなんかその自分の所有物と思うから私の子みたいな、なんかそういう変な、それこそ期待しちゃうわけじゃないですか。でもなんかそれこそね、仏の子ってとも言うように、もうみんな自分の子だと思えば別に、まあみんな自分の子じゃないですか、はっきり言って。ってなった時に養子でもいいわけだし、山口智子さんみたいに産まない選択欲しくないっていう人だって当然それを非難する権利は誰にもないし、もう本当に自分の幸せは自分が決める、もう周りになんて言おうと自分が幸せならそれでいいという生き方、まあ私はでも潔くてかっこいいなって思うんですよね。でそのもう自分のスタイルですよねをもう貫くのでいいんじゃないかなと、思ったんですね。まあ、これは完全に私の意見なんですけども、アドバイスになってますかね。ご意見でいいんですかね。人林さん流の。そうですね。だからまあ結婚も、まあもうね、そんな、食いながらね、生きていきたいんですかっていう話ですよね。どうも、それよりも幸せな姿を見せる方が、親だって嬉しいですしね、それが一番嬉しいことですし、もう子供についてはもう今の話ですよね。以上でございます。
はい、ありがとうございます。この番組では皆様からのご質問、ご感想をお待ちしております。本田裕子のホームページ、ゆうこ本田 .com までお寄せください。
はい、本日も最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回お会いしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは本田裕子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、ポッドキャストページを開き、必要事項を入力してください。ご送信いただいたすべての方にプレゼントをお送りします。美や豊かさを引き寄せる有料級の役立つ情報を無料でお届けいたします。URL は http://youkohonda.com/です。 また番組では本田優子への質問や感想をお待ちしています。同じく本田優子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、お問い合わせフォームからお申し込みください。それではまた次回お会いしましょう。